経済クラブの小崎です。経済クラブでは、元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね。概要欄からですね、ぜひご覧いただければと思います。はい、今はね、ハイパーインフレ、そして通貨リセット、まあ、そんなようなことが言われていて、私たちの資産どのように守ればいいのか、いろんな YouTube でも情報流れてますけども、金、銀、そしてアンティークコイン、希少コインみたいなね、そんなことが言われて、それで守りましょうなんて言っていますけど、実はそれに大きな落とし穴があるということをですね、横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。円もドルも無価値になっていく中で、どのように資産防衛、生活防衛をしていけばよいか。一部では資産防衛として金、銀、プラチナ、アンティークコインなど根強く言われているが、実際どうなのでしょうかということですね。
はい、ちょっといっぱいあるんだけどね、もうとにかくアンティークコインに対しての質問はね、もう何回も答えてんだけれど、いっぱい来るね、これね。
はい。
のでね、アンティークコインっていうのは希少金貨っていうでしょ。
はい。
で、今ね、世の中、物がありふれてるでしょ。ありふれてる中で、希少なのよ、うんうん。希少なものがある。で、今後何がありふれてこなくなるかっていうことを考えたらいいと思うよ、
うんうん。
今、世界中でインフレが始まってるよね。
はい。
で、そうなってきたときに、普通のものが、ね、普通に今まである便利なものでも何でもいいんだけれど、じゃあ、小麦が取れなくなったと。米でもいいんだよ。お米が取れなくなったと。で、私はお米、持ってます。そのお米、希少でしょ？
はい。
だから、世の中が希少なものだらけになったとき、アンティークコインに人は行くのかっていうことなんだよ。
うん、
まず考えてもらいたいのは。で、まあみんな腹すかしてたら、どんなお金持ちだろうが何だろうが、もう飯でしょ。何はなくても。だから、その、アンティークコインとか普通の生活とは違うところにあるわけ。だからワインでもそう。高級ワインとかも溜め込んどけばいいと。ね、価値は下がらないんだからって。それは、これまでの世界、成熟期までっていうこと。だから衰退期に入ってきたら、その流れじゃないよと。衰退期、そしてさらに混乱期になってきたら、その混乱期を生き延びて持ってればまだいいよ。でも大体混乱期の中でもうね、一人の人は希少コインいっぱい持ってると。時価何億円分だと持ってると。今の時価で言うとね。で、片っぽの人は缶詰100個持ってると。さあ、どうするってことよ。缶詰1個と希少金貨全部。だったら交換してやってもいいよってなったらどうなる、うん、お腹空いてんのよ。もう1ヶ月何も食べてない。希少金貨だけ持ってる。さあ、どうするってことよ。
なるほど。
だから、そういう世の中になった場合、希少金貨が本当に、で、これからね、何度も言ってるけど、混乱期になるのよ。衰退期、後期が終わって、スタグフレーションが終わったら混乱期ね。その混乱期の中で、希少金貨で生き延びられるかっていうこと。そしてもう資産保全とか言うんだけれど、まず金、銀とか、そういうのは国家再生の時に必要になるわけよ。それから戦争とかになった時にも、ね、何が一番必要になるかっていうこと。国民から何を奪うか。まあ、なんていうのかな。大東亜戦争の時。あ、これ言っちゃうんだけど、太平洋戦争の時ね。
まあ、正しくは大東亜戦争ですよね。
そうそうそう。うん、まあ、その太平洋戦争の時にさ、国民は、その、金属、金でもね、銅でも、鉄でもみんな供出してたわけ。軍に。
強制的にですよね。
強制的に。で、それは事実としてあったわけ。で、国にお金がなくなった場合、今まであるのはもう、なんていうのかな、紙切れだけだったのが、その紙切れが本当に紙切れになる。国債とか。そういったものは本当に紙切れになった場合、どうするのってことなんだ。だからそれは国民から取るしかないでしょと。だけど、国民から缶詰を奪うかっていうことなんだ。レトルト食品を。
はい、ね、
ボンカレーを溜め込んでる人から、貴金属は奪っても、ボンカレーを奪うかっていうことなんだよ。だから、これからどうやって生き延びなきゃいけないか、本当に混乱期になった時、今ね、もうだから、ウクライナとか見てわかるでしょ、混乱期なんだから。そしてもう、世界中で物が不足し始めてるのよ。そしてさらに今年はもう小麦とか食料、あと油ね。油がもう本当そこら中でなくなってきてるからね。うちも大量に油買ったけど、油ってのは食用油ね。
はい。じゃあ
ひまわり油なんだけど、ひまわり油大量に買ったけど、やっぱり棚がもう少なくなってるもんね。ほんとびっくりするぐらい。 やっぱり気づいてんだよね、何が必要かっていうの。だからそういう将来のところを考えてくると、本当にそういう金銀プラチナでいいのかっていうことは。だから金銀プラチナもちろん持っててもいいけど、じゃあ例えばこういうことが起こるとするね。国で金属の供出令が出たとする。
はい。
ね。それで A さんは金銀プラチナのちっちゃいコインいっぱい持ってると。これでなんとか他の食料と交換できると思って持ってるわけ。それで B さんっていうのは缶詰とレトルト食品と砂糖のご飯とかそういうのいっぱい持ってると。で、金銀プラチナ交換してくれって A さんが言ってきたとする。さあどうする ?B さん。国からは金供出令が出てんのに、こんなの持ってたらどうするって思うじゃない。
はい。
ね。国に密告するよね。そして密告奨励金みたいなので食料をくれるみたいになったらどうする？
そうですね。途端と立場が。
だから、そう、金、銀とか逆に持ってることが今度はリスクになるんだよってことは。うん、希少金貨持ってるから、これでなんとかって。でも国からも供出しなさいってなるから。だってないんだからさ、国に財産が。そしたら再興のためにどうするのと、新しいデジタル通貨社会にするために、国家は金銀とかは世界政府に供出しなきゃいけないというふうになった時どうするのっていうことなの。国家にあるものだけじゃ足りない。じゃあ国民から奪うしかないと。だからそういうものは強制買取みたいになるかもしれないよ。強制買取でもらったのは新しい紙だからね、そんなの。その紙もらったって紙にしかなんないよと。トイレットペーパー1年分みたいな、そんな話だよ。1年分もないよね、本当。
なるほど。
本当トイレットペーパーと金貨交換みたいな話になってくるんだから。で、もちろんその希少金貨なんていうのは、金の値打ちっていうのはあるでしょ？金の値打ちにプレミアムがついてるわけ。だからプレミアムの部分が全部剥げて、金としてしか交換するにも受け取ってくれないわけ。だから実質的に次に誰が買うのかっていうのを考えなきゃいけないわけよ。そういう資産防衛するためにも。次に誰が買うのかって言ったら、お金がいっぱい余っている過剰流動性の状況では次に買う人はいるわけ。そして今インフレが起こっているけれど、片っぽで不景気が始まってるような。そしてもう本来期になると完全不景気だからね。そうすると新たに余裕資金っていうのがなくなる時代になってくるわけ。そういう時代に希少金貨を本当に持ってていいの？
なるほど。
いや、本当ね、希少金貨の人はもう何回も言うけど、この人もすごく多いんだけどね、新しくね、入られた方、希少金貨持ってる方多いみたいなんで、お答えするけれど、やっぱりね、これが結構業者に載せられてるのよ。
うん、
ね、希少金貨の業者って結構利益あるんだよね。1割とか2割乗っけてるわけよ。
うん、
それで買い取りますよって言って。で、実際ね、買い取ってくれって言うと、半年1年持ってても2割損してるとかね、そんなような話になるわけよ。だから長期的に上がりますよとか、これ希少なんだからと。本当にこれから希少になってくるものは何かを考えて、投資とかね、資産防衛っていうのはしていかなきゃいけないんだよっていうこと。
はい。はい、じゃあ、まあ仮にね、まあ金銀というのも、現状のその市場がね、働いてる時ならいいよと。だからまあ衰退期後期っていうところまでと見てね。で、それで混乱期が始まった時には、もうそういうことが効かないよと。何より大切なのは人間は生きていくものに対して必要になっていくというお話でよろしいですかね。
そうそうそう。で、はい、まあ一部ね、持っててもそれは別に構わないけど、大量にそれだけで保全するとかいうのは、例えば持っていて埋めとくとかいうのはいいと思うよ、それは。はい、そのくらいだったら、200万円以下だったら、あ、でも今200万円以下でも住所とか全部登録しないと買えなくなってんだよね、あれ。なので、ね、どうしましたかなんていうふうに後でお尋ね来たりもするからね。
はい。
まあ、香港とか行った時にね、金貨買ってくるとか、その方がまだいいと思うけどね。
はい。わかりました。はい。じゃあ、ぜひね、参考にしていただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている、富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。